Spinner。
福本敦子の聞くコスメ。こんにちは、福本敦子です。いつも聞いてくださってありがとうございます。30代の私の30代いかがでしたでしょうか。先週までね、3回に分けて皆さんの30代の経験をシェアするというかなり濃い回だったと思いますけれども、聞いてくださいましたでしょうか。今日はですね、感想のメールをいただいてますので読みたいと思います。敦子さん、こんにちは。いつも元気もらってます。大好きです。私は33歳の双子座です。敦子さんや皆さんの30代のお話を聞いていて、私もお話ししたくなってメールしました。と言ってもまだまだ30代序盤ですので、20代から30代になった時の変化などを書きます。全然ありがたいですよ。私は30歳から敦子さんの YouTube やポッドキャスト、書籍などお守りのように愛しています。ポイントは30歳のところです。2020年たまたま YouTube で敦子さんの動画を見た時、一言一言が心強く一気に大好きになりました。その後書籍も全部購入し、星座の勉強してみたり、敦子さんが紹介されるものでピンとくるものを取り入れてみたりもしました。30代のスタートで敦子さんと敦子さんが発信する言葉に出会えてよかったなと思っています。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。これからまだまだ30代が続いていきますが、20代までに経験したいろいろなことは30代の自分に彩りを加え、自分自身がカラフルになっていくと思っています。私は大学卒業後大学院に進学しましたが、自分が何をしたいのかわからなくなり退学。その後就職しましたが、うまくいかずすぐに辞めてしまいました。そこから夫と出会い、1ヶ月で入籍し採用が決まるという台風のような20代でした。今は働きながらまた大学院で勉強も続けています。すごい。20代の時には辛いことも多く、明るめな洋服に助けられてきましたが、30代になったら自分自身に彩りが加わったはずなので、白や黒などの洋服を着るぞと楽しみにしてきたことができています。ここから40代に向けて、敦子さんや、自分の周りの素敵なお姉さんたちを見て楽しく年を重ねていきたいです。これからも敦子さんの発信を楽しみにしています。読んでくださりありがとうございました。ありがとうございます。なんかポジティブに生まれ変わったよみたいなお便り、嬉しかったです。あと書籍とかを買ったよ、楽しんでるよっていうことがすごい伝わってきて、私もすごく元気をいただいております。ありがとうございます。もう一個、これ30代のね、話の感想じゃないんですけど、ちょっと思いがこもったメールが来てるので読みますね。これ切実なお便りです。敦子さん、いつもポッドキャスト、 YouTube、 インスタなど拝見しています。30歳、また30歳ですよ。天秤座ムジカと言います。ムジカさん、初めてコメントらしいことをします。この2年ぐらい恋をしてなかったのですが、最近好きな人ができまして、過去の恋愛を思い出しても2月頃に始まることが多かったので、立春だからかとなんだか腑に落ちました。また森田先生とのトーク会はなかなか勇気が出ず、今まで聞かずにいたのですが、今なら聞けるかもと思い真っ昼間に聞きました。本当に良いお話ばかりでした。ありがとうございます。本も読んでみます。最近綺麗になりたい、好きな人に綺麗と思われたいという欲が出てきて、怠っていたボディケアを始めました。これまで自分はもう誰からも関心を向けられないんだと卑屈になり、自分の体に無関心になっていました。現実的に向き合わなくて済むなら楽ですから、自分の体に対しごめんねありがとうと思いながらクリームを塗っています。自分を否定しない、湧き上がる欲望を否定しない、それもまた自分の一部だし日常だと思うことってすごく大事だなと思っています。恋をしたことでこんなに自分に対しても世界に対しても優しい気持ちになれるんだ、確実に変わったという実感があります。ここからですよ。30歳で独身で生きてると、アプリも婚活きつくてやめてしまって、もうどうでもええわとシャッターを下ろしてしまっていました。身近な人からインスタで見るインフルエンサーまで、誰も彼もが結婚して子供を授かり、これ当たり前ですよという顔をして歩いていることが恨めしくもあり羨ましくもあり、この人気持ちいいぐらいに、ここ私大好きなパートなんですけど、多分誰も彼もが当たり前ですよという顔をして歩いてはいないんですけど、多分そう見えちゃったね。 ありがとうございます。ここ大好きです。誰も彼もが結婚して子供を授かり、これ当たり前ですよという顔をして歩いていることが恨めしくもあり羨ましくもあり、他人の女性性を嫌悪し自分の女性性を否定してました。よくここまでたどり着いたよね。この分析まですごいです。そういうことをしてなぜ大手を振って歩けるの、何がめでたいんだみたいな気持ちで性や生命を否定していました。いやーこれ気持ちいいわ。また他人の幸せそうな姿を見ても自分には手の届かないものだと感じますが、森田先生と敦子さんの話を聞いて年上の女性が自分にハグしてくれたような気持ちになっています。自分が肯定されたら他人も許せる気がします。幸せは心の中にありますね。長文をお読みいただきありがとうございます。いつまでもお元気で無事か。演歌みたいすごくこのお便りいいですよね。なんだろう、この吐き出してる感じと自分の中でこうモヤモヤしてることをちゃんと言葉にして、しかもこのなんていうの、まあ羨ましいとか、まあ、羨ましいだけじゃなくていろんなことがそうだな、なんか煮詰めた肉じゃがみたいになっちゃってますけど、でじゃがいも溶けてるぞっていう感じになってますけど、これをね、そういうところを自分の気持ちをねちゃんと見て文章にしてる時点ですごいと思いますし、なんか こんだけパワーあったらなんかできそうな感じがしますよね。この方正直に書いてくださりありがとうございました。それにまあその30歳で独身とかっていうのはどうなんでしょうね。そこにいる環境にもすごい寄ったりして、まだまだそういう考え方とかってあると思うんですけど、同じ例えば年齢で同じなんていうんですか、まあ、シングルだったとしてもどこにいるかによってまた変わってくるじゃないですか、まあ、いる業界とか住環境とか。だからなんかあんまりなんていうんだろう、まあ、この方もそれ気づいて抜けてるんでよかったんですけど、全然大丈夫なところでそれ思ってるよっていう感じで、私は読んでて、まあ自分も結婚してないからですけど読んでて思ったんですけど、そんな小さなことよりもこのなんていう表現力にすごい見てて気持ちよかった。この手紙ありがとうございます。っていうわけでこのなんか2人の女子からのメールを今回は読んでみました。ちょっとここら辺でなんか年の話が出てきて、30代からの流れで、私この間40歳のお誕生日にいつもお互い誕生日ツアーを送り合ってる友達がいるんですけど、仲良しの3人組でその子の誕生日の近くにどこかに行くんだけれども、計画をするのは誕生日以外の2人でどこに行くかは教えないっていうのをやってるんですよ。でこれがその季節とあとその残った2人の組み合わせでかなり内容が変わってくるので、そのコンビネーション変わるのを楽しめる三角関係なんですけど、この間私の番で行ってきました。でどこ行くか教えてくれないから集合場所と何時来てくださいしか来ないんですけど、で大体まあすごく必要なものとかあれば水着持ってきてとかあればあるんですけど、とりあえず行って私も調べないで行って朝東京駅着いて、ごめんちょっと30分間に合わない、35分ぐらい着いちゃうわって言ったら、新幹線は8時44分だから大丈夫だよって一人の子からメールが来て、そこでまた8時44分どこ方面に行くんだろうって思って掲示板見ますよね。そこに白鷹金沢行きって書いてあって、え金沢行くのってなったんですけど、結局近くて軽井沢だったんですけど、まあ、そこで初めて知る。でそして向かう、どこで降りるか教えてくれない、だから軽井沢着いて、あじゃあ降りますよっていう時に一人だけあたふたする、でそういうのも結構楽しめる。で着いたら着いたでどこ行くか知らないから、私だけあら集合したらあれって思ったけど、二人ダウンジャケット着てんなと思って、私一応ちょっとおしゃれしたかったんでセザンヌの素敵なニットを着てったんですけど、その上にデニムジャケットを羽織って行ったんですけど、あれちょっとテンション違うなと思って、まあ、でもそれもミステリーさんの一部だからそのまま乗ります。で着きました。そしたらめっちゃ雪降ってんだと思って すごい寒いんですよ。だけどまあ大体車だから大丈夫だろうっていうことで乗って、最初どこ行ったんだっけな、なんかその2人がすごく10年ぐらいになるのかな、なんか私が独立するかしないかの頃に出会ったグループなんですけど、なんかその時は本当に長く付き合いが続くとかっていうのを思ってなくって、まあそのたまたま集まれる人たちご飯食べようっていう感じで最初集まったんですけど、でそのうちにその中の一人が結婚したりとか、なんかいろんなそれぞれ私独立したりとか変化がありながらも定期的に会ってる友達グループで、でもなんか今はその3人で旅行に行くっていうことがよくやってることなんですけど、でも一緒に旅行に行って数年目経ってるから、だいたいお互いのスピード感とか、あとここらこれちょっと嫌がるだろうなとか、そういうのもだいたい把握してる3人組なんですけど、もう私の時は基本詳細は知らされないで始まることが多いんですよ。で他の子の時はちょっとこれは言っといた方がいいんじゃないかってこととか、事前にこう不安になる、なっちゃう人、知らないことがワクワクする人の時は教えないんだけど、知らないことで不安になる人の時は教えようっていう微調整はあるんですね。で行ったらもうすごく素敵なランチを食べて、お蕎麦屋さんで、で向かう車とかでなんか蕎麦とか食べたいなって言ったら、空気がグッて暗くなるんですよね。2人が隠してるのにこれってバレていいのかなっていう空気の時、シンってなるんですよ。で大体シーンってなったり、2人が黙ったり気まずい空気になった時に、あそれやるんだなって、私はそうやってなんかその駆け引きというか取り調べみたいなのも楽しんでるんですけど、でご飯を一緒に食べて、であとその後山の上にある温泉に行って、まあ、それもちょっとこの2人がかなりこう段取りが上手な人たちなので、ある時にはすごいなんか一日に詰め込んでくれたツアーの年があって、どうやってこれスケジュール組んだんだろうって思ったら、実は PDF まであったっていう、あつこ何月何日バースデースケジュールっていう予定表が2人で組まれていて、それに沿って設計図を持って挑んでくれたっていうのが分かってたんですけど、そんなこんなで山の上のお風呂に入り、最後ディナーがあったんですけど、40歳っていうことで、いつもなんか素敵な感じのレストランに行くんですけど、今年は日本料理割烹みたいなところで入ったら、まあ、多分そこもね、パッと予約したっていうよりかは誰かに聞いてくれたんでしょうよ、詳しい方に聞いてくださって、なんかロケーションがもうなんか竹取物語みたいなところに行って、なんかこうカウンターがある和食屋さんの個室かで開けたらですね、私還暦は60歳言いますよね。で40歳って昔の言い方だと初老っていうのに入るらしいんですね。昔の方はそんなに長生きしなかったから、40歳まで生きておめでとうっていうことを込めて初老っていうふうに呼んでたらしいんですけど、まあその昔の言い方で言えばそれにふさわしい宝船のオブジェが机の上にありまして、もう本当に面白かったんですよね。宝船で作ったオブジェみたいなやつと、折り紙の金と銀の鶴と、扇子で表現された松と、あっちゃんお誕生日おめでとうっていうことと、あと水引きで梅がそこ置いてあったりとか、鶴と亀と打ち出の小槌がなんかデコレーションで置いてあったんですね。でなんかこれ結婚式みたいな、銀婚式みたいな感じの飾り付けをしていただいて、お料理がこう出てくるんですけど、なんか私知らなかったんですけど、濡れ箸って言ってなんか湿ったお箸が置いてあって、それなんか日本の文化で直接言わないけど、まあ、ダイイングメッセージとは違うんですけど、なんか物でメッセージを表現するっていうか、濡れたお箸は確かちょっと間違ってたら申し訳ないんですけど、待ってましたよっていう歓迎を示す濡れ箸っていう文化があるらしいんですよ。あともう一つは、お椀がしぶきがついて、水しぶきみたいな水滴がついたお椀 か出てきて、それとかはあの昔その将軍とかそういう偉い人があのお椀を飲んだりするときに毒を盛られたりすると大変っていうことがあったりとかして、その水滴がついてるとこれはまだ誰も開けてませんっていう合図というか、まあ、そういう意味があるらしいんですよね。っていう、なんだろう、はっきり言わないのが日本の文化だみたいなことあると思うんですけど、そういうことだけじゃなくて、なんか隠されたメッセージみたいなのを説明すごくしてくれるところだったんですね。だからそれがなんか一個一個あの私の隠されたメッセージを解いていくのはその日の朝からもう始まってるんですけど、44分の電車だよとか、最後その隠されたメッセージの一番最後はそのディナーで、まあ祝40歳っていうことで金の杯にお酒入れて飲んでみたり、あの誕生日会って聞いてたんですけど、すいません、なんかこれ将軍の集まりですかっていう感じで、あの3人でご飯食べて、すごい美味しいおにぎりもお土産に持たせてくれて、笹の葉でくるんだやつとか、なんか大台って言うんでしたっけ、40代って。それにふさわしい派手派手ジャパニーズバースデーだったんで、すごい楽しみました。あの2人とも本当にありがとうございました。なんかこうやって年々ね、あの行った先が楽しかったとか、まあ、豪華だったとか綺麗だったってこともすごく嬉しいんですけど、自分がこうやって年齢重ねていってだんだん振り返ってみれば、うちらって何回ぐらい旅したっけ、って10回行ったっけみたいなことを3人で話してみたら、まあ、10回以上は行ってるんですよ。でご飯食べたりするのも考えたら多分もうもっともっとたくさん会ってるんですけど、まあ、そういう風になるとは、まあ、誰もわからなかったけれども、振り返ったら結構歴史あるねっていう話になって、まあ、それがあの積み重ねたそういう嬉しい人とのつながりがあるっていうのが、まあ、40歳になった時にあの自分がそれが持ってるってことが一個豊かなことだなっていう感じで思って、それで思い出したんですけど、なんか昔アーユルヴェーダの本読んでる時にね、そういう話があったの。なんか人がこうやって成長して得ていくものみたいなのがあって、思い出してもう一回読んだんですけど、ダルマ、アルタ、カーマっていうのを人は順番に得ていくっていう話があって、これねアーユルヴェーダってインドの伝承医学なんですけど、それはまあ健康とか体質とか、まあ、そういうものを本来の自分の体質に戻していって調子を戻すっていう伝承医学ではあるんですけれども、もうちょっと深く勉強するとその生き方だったりとか自分にとにかく合ってることをしましょうっていうののヒントになるような学問なんですよ。で人生についてもあの書かれている書物とかがあったりするんですけど、なんかそのダルマっていうのは、まあ、仕事じゃなくてもいいんですけど、自分がやって自分が楽しくて相手もハッピーになることみたいな、まあ、仕事でそれを自己実現しようとしてる人が多いかなと思うんですけど、仕事じゃなくても例えばあのそのダルマっていうのは一人一人違うんですけど、まあ、家庭生活でとか、お子さんの面倒見たりとかで、まあ、自分も相手も育つっていう特徴があります。でそれを通してアルタっていうお金だったりとか自分の行きたいところに行ったり、あの欲しいものを買ったりっていう、あの自分の個人的な願望を叶えるっていう段階があって、でなんか最後に、カーマって言って、カルマとは違うんですけど人間関係での幸せっていうのを、得ていって、例えば家族、恋人、お友達とか人とのつながり、これも欠けてても、お金だけあってもしょうがないからね。でも人間関係だけあって物が足りなくても大変じゃないですか。でこれを順番に叶えていって最後達成みたいになるんだよっていうのを確か読んだなって思ってて、で30歳ぐらいからやっぱり自分で何をしたいかっていうのを考え始める人が、まあね、一般的に多いかなと思うんですけど、まあ、10代からもっと何かやってますっていうか人とはまたちょっと違うけれども、まあ、大体働き始めてからみんなそういうことに出会っていって最後物を得て人を得てってなるんだなと思って、私もカーマあるなと思って2人にすごい感謝をしました。てな感じでちょっと長いですけれども、今週春分の日ありますよね。今週は春分の日があります。水曜日に春分の日、これは星占いとかで言うと ここがスタート地点になる、お羊座になる時なんですけど、ここで切り替えの時なので、また新しい気持ちでやっていきたいと思います。聞いてくれてありがとうございます。福本敦子でした。